しました。ただいまから第10回日本カトリック障害者連絡協議会新潟大会を開催いたします。まず壇上の、方々をご案内いたします。まず新潟教区菊池司教様、町田司神父様、新潟市会議員青葉少年協力司祭中谷神父様、新潟教区大滝神父様、続いて佐藤千恵子実行委員長、服部委員長、今回の基調講演をしていただく正川神父様、カトリック障害者連絡協議会副会長佐藤さん、役員の西、では開会にあたり開会のお祈りを服部さんにお願いいたします。
それでは本大会のために皆さんとご一緒にお祈りを捧げたいと思います。まず最初に式次第にはありませんが主の祈りを捧げまして、次に第10回歌唱連新潟大会の祈りを皆さんとご一緒に捧げたいと思います。よろしくお願いします。主の祈りです。天におられる私たちの父よ、皆が聖とされますように、御国が来ますように、御心が天に行われる通り地にも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの罪をお許しください。私たちも人をお許します。私たちを誘惑に陥らせず悪からお救いください。アーメン。歌唱連新潟大会の祈りです。慈しみ深い神様、私たちを聖霊の息吹の中でこの新潟大会を開催し、共に喜びを持って生きることを望みつつ集っています。私たちは痛みを分かち合い力を合わせて生きるキリストの共同体の一員として、互いに人を取り支え合い、生活を通して神の国の実現を願いながら社会の福音化のために活動することを目指しています。神様、私たちはあなたの恵みがなければ御心の叶うことはできません。どうかこの思いと決意を通して私たちを支え導いてくださいますように。私たちの主イエス・キリストによって、アーメン。ありがとうございます。
ここで会長挨拶ですが、会長は今回出席されませんのでビデオでの挨拶となります。
まず1回の結婚会開いて無事にした努力を重ねていただきました。本来ならば、会長の私が、新潟に出向くところを、昨年の11月にちょっと腰を痛めまして、それがなかなか良くならず、ちょっと遠出もできない状況で今まで様子見てたのですが、残念ながら行けなくなりました。なんかあと3年1回あるの本当に心から楽しみにしていたんですけども、次回の時には元気でまた皆さんとお会いしたいと思います。新潟はとてもいいとこです。市長公園の人の方交流会、皆さん楽しんでこの2日間過ごしてください。そして今回、新しい役員も入る予定です。全国の皆さんますます、応援をぜひしてください。いろいろ教えてください。ぜひまた皆さんとお会いしたいと思います。本当に遠いところ皆さんお集まりいただきありがとうございます。感謝します。では八王子から中原でした。
新潟へ、ようこそおいでいただきました。ありがとうございます。ずっと天気が悪かったのですけれども、ちょうどこの大会に、合わせるかのごとく今日は素晴らしい、天気に、恵まれました。そして、今日この会場にやってくるときに、交差点の角々に警察官が立って誘導をしているという姿を見て、歌唱連というのはすごいなと、警察まで動員する力を持ってるんだと思ったら、麻生総理大臣がすぐそこに来て、演説をしているということでございましたけれども、いずれにしろ、非常にこの物々しい雰囲気の中で、今回のこの大会を始めることに、なりました。3年前に東京で中原会長から、私は3年前の大会の時の基調講演を、ピンチヒッターでさせていただいたんですけれども、その話が終わった後に中原会長から3年後は新潟へ行きますと宣言をされました。尋ねられたんではなくて宣言をされて新潟へ行くことになっていますと、言われたので、あ、どうぞと、その時は申し上げたんですけれども、本当に新潟に来て大丈夫なのかなと、この新潟というところは、非常に、教会の信徒の数も少ないですし、若い人たちもそんなに多くないところですから、そこで果たしてどんなことができるんだろうと心配になりましたけれども、やっとここまで、準備を持ってくることができました。準備に当たってくださった人たちは多分とんでもないものを引き受けてきたなと、きっと思っておられることだろうと思いますけれども、本当に、時間を費やして少ない人数で、一生懸命になって準備をしていただきました。本当にありがとうございます。なかなか、この小さな教区ですから全国的な催し物というものをするということは難しいんですけれども、こうやって全国から多くの方々をお迎えをして、一緒に2日間という時を過ごすことによって、また連帯を強め、そして新潟教区も、日本の教会の一部としてしっかりと息づいて動いているんだということをみんなで自覚できればいいなというふうに思います。どうか2日間短い時間ではありますけれども、お互いの友情を深めて、そして信仰における絆を再確認して、良い 時を過ごしていただきたいと思います。どうぞ2日間よろしくお願いいたします。
ありがとうございました。続きまして、実行委員長の佐藤さんからご挨拶をお願いいたします。
私、実行委員長ご出席の佐藤と申します。よろしくお願いいたします。本日新潟市で柏原全国大会を開催することになりました。皆様ようこそお出かけくださいました。心から歓迎のご挨拶を申し上げます。よくいらっしゃいました。2日間の大会が実り豊かになりますように。定期的に毎月準備会を開いて今日を迎えることになったのでございました。日本海側で初めて行われる、開催される新潟大会でございます。それでこの折に少し新潟のお話をさせていただき紹介いたします。新潟市教座の隣の消防署がございますが、その前の道路を南側に南側には北朝鮮にいると思われる横田めぐみさんの在学していた中学、寄居中学というのがございます。ここから帰宅途中に北朝鮮に連行されましたが、ここから300メートルで佐渡島を見ることができます。佐渡は歴史上徳川の金山として栄え、また世阿弥などの島流しされた島でもあり、お能などの文化も盛んなところです。そして美しい鳥のトキの包丁でも有名なところです。また信者にとって忘れられるのは、キリシタンの人がやっぱり都の方から島流しがありまして、キリシタンの信仰のゆえに処刑された、そうすると葬られたキリシタン塚というちょっと墓地があるんですけど、十字架がいっぱい立っているちょっと小高いところでございます。昔の信徒の信徒の信仰の深さを忍び、それで祈る場所でもあります。ぜひもし佐渡にいらっしゃる方がございましたら、お立ち寄りください。もう一つ、これは私ことで大変なんですが、大青年の巡礼に参加させていただいて、バチカンで教皇様のおそばに3時間ほどいさせていただきまして、パパおいとまする際にパパ様から握手をしていただいた、その手の温かさを未だに忘れることができません。そして2、フランスに渡りまして、ノベールでベルナデッタの墓、メグの墓を訪ねた。あとルルドに4日間を祈りの時のを過ごさせていただいたこと、またもう一つ長崎の88年列徳式に参りまして、その歌唱連だからこそ信者の家庭に生まれたことというのをつくづく感謝しております。イエス様はかつてありのとペトロにおっしゃいました。私障害者は私は神様の方のプレゼントと受け止め、生活を通して神の国を目指そうという今大会のテーマによる 分かち合いを通して思いっきの限りお話し合って、共に天国に行ける日まで皆様元気で頑張りましょう。簡単でございますがご挨拶といたします。
ありがとうございました。続きまして、来賓の市会議員青木学様からご挨拶をお願いいたします。
どうも皆さんこんにちは。ただいまご紹介をいただきました新潟市議会議員の青木学と申します。この度は日本カトリック障害者連絡協議会第10回の全国大会をここ新潟市で開催していただきまして大変にありがとうございます。そして新潟、山形、秋田の皆さんをはじめ全国各地より約250名ものですね多数の方々からご参集をいただきまして心より歓迎の意を表させていただきたいと思っております。カトリック教徒と言いますと、つい最近私も知ったわけですけれども、先ほど、菊池司教様からお話がありましたように、麻生太郎総理がですね、そのカトリック教徒でいらっしゃるという、ことだそうなんですね。で、ほんのここから歩いて 1,2 分ほどのところで、今日は街頭演説もされたということだったんですけれども、せっかくそこまで来られたんであればですね、ぜひこの会場に来ていただいて、この皆さんの、私たちの声もですね、聞いていただければ、本当にこの日本の障害者に関わる施策もまた大きく変わっていくんじゃないかなと、期待していましたが、それは今後また継続して、頑張っていただきたいなと、思っております。さて、新潟市はですね、2007年4月に、81万人都市の政令指定都市にとして新たにスタートしました。日本の中でも有数のですね農地を所有する地域として食料自給率が 65% というふうな特徴を持っております。そして東アジアと向き合うですねこの地の利を生かしながら、このアジアとのいろいろな窓口、人あるいは経済、いろいろそういったものの拠点の都市を目指して今取り組みを進めております。今年は天地人が訪米されたり、あるいはこの秋には国体も開催されます。でまた今月のですね末には、国連の核軍縮会議が、開催されまして、新潟から核のない平和な世界をというスローガンで、大会が開かれることになっております。ぜひ皆様にはですね、この2日間本当にその新潟のいろいろな面も、味わっていただきながら実りある大会になればというふうに記念しております。申し遅れましたけれども、私自身、視覚障害当事者でございまして、この障害者の立場で、今市議会にて活動しております。初めて当選してから、もう14年になります。4期目となりますが、やはりこのさまざまな、立場の人、条件の下で生きている人たちが、本当に それぞれの尊厳、存在が、尊重されて、互いに理解をし合いながら共に生きていける社会を、築いていきたい、そういう思いで活動をしております。ちょうど今日この会場にも私が日頃お世話になっている方も、おられますけれども、個人的にもカトリックの教徒の方々とですね、いろいろな場面で活動を一緒にしたり、日頃の付き合いも、させていただいております。で皆様ご案内の通り、国連の場では、障害者の権利条約が、成立をいたしまして、日本政府は今のところ署名の段階にとどまっております。で今全国の障害当事者もですね、一日も早くこの条約を、批准すべきということで、いろんな、運動をしたりフォーラムを開いたり、そして日本の国内法の整備に、働きかけて、
というところでございます。そしてまた大事なことはですね、やはり国においてもそういう法的な整備は大事ですけども、やはり私たちが住んでいるこの地域からもですね、そういうメッセージを発信していくべきということで、例えば自治体レベルでは千葉県ですとか北海道でもこの障害者権利を盛り込んだ条例が制定をされました。私もこの新潟市において、新潟市としても独自の条例を制定する時期に来ているのではないかということで質問をいたしまして、市長からもこれからその制定に向けて具体的に幅広い議論を進めていきたいというふうな答弁をいただいております。ぜひこれからですね、そういう関係者の方々と一緒に私たちが掲げる理念をですね、より具現化していくために、こういった法的な形での整備を進めていきたいと思っておりますし、それと同時にやはりまだまだ私たちの身の回りには差別というものがはびこっています。その人の心の中にある差別、あるいはそこからまた派生してくる社会的な差別、こういったことからですね、逃げることなく真正面から向き合いながら、本当にお互いが理解し合って助け合えるような、そして真に尊重し合えるような社会を皆さんと共に作っていきたいと思っております。今全国にはこの障害を持った議員もですね、約20名ぐらいおりますが、これからこの歌唱連の皆さんともいろいろな形で連携を進めながら、一人一人が本当に自分はこの社会に生きてるんだと本当に実感できる社会を作っていければというふうに思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。今日はその大会本当に実りあるお願いのことを記念しまして、私の挨拶をさせていただきます。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。ここで、大会の様子についてご説明、オリエンテーリングを斉藤事務局長からお願いいたします。
オリエンテーションということでかいつまんでご説明いたします。この建物は新潟市総合福祉会館として、平成11年に障害者や高齢者をはじめ皆さんが福祉活動に積極的に参加できるようにの拠点として建設されました。もうすでに10年が経っています。ご存知のように5階建てでして、私ども歌唱連がこの大会に使用する会場はこのホールのある2階と文化会を開きます4階です。2階はこのホールの他に機能訓練用のプールであるとかデイサービスのルームであるとかが並んでおりまして、私どもはこの階に救護室を設けてあります。医師が2名、それからカトリック看護師会の看護師さんが2名交代で詰めておりますので、お加減がご不調のような感じられましたときはご遠慮なくお申し出いただきたいと思います。手を挙げていただければボランティアの者が近づいてご用件を受けたまわります。そしてこの階にあります救護室でご案内いたしますので、どうぞご遠慮なくご利用いただきたいと思います。受付で差し上げました紙袋の中には名札、大会の小冊子、それから歌唱連で作った神の国などの印刷物が入っております。ご自分の名前のシールをお貼りになりましてご利用ください。このホールでは総会と大体 1時20分を申しました。総会を1時過ぎ20分から3時頃まで開催しまして、3時から基調講演、正川神父様の生活を通して神の国を目指そうというご講演をいただきます。このご講演が終わりますと、30分程度の休憩時間をとって、4階にあります文化会場にエレベーターで移っていただきます。文化会は10文化会ありまして、それぞれ第1文化会から第10文化会まで部屋が設けられて、廊下を挟んで左右に並んでおりますので、その表示に従ってご案内をいたします。各文化会の収容人員の関係で、人員の関係から第一希望と、皆様方の第一希望と第二希望までを考慮しまして、一応組み替えさせていただいて、大体揃うような人数になっております。文化会については、この組に下げていただきました名札のところに、それぞれの文化会の表示がございますので、そちらの文化会へご移動願います。その際もボランティアがサポートいたします。各文化会には司会者と助言者の方がおられましてますので、そのお座室に従っていただければありがたいと思います。文化会場は椅子がありますので、椅子を並べて、どのように並べるかも司会者とか助言者のご意見に従って、各自固有の感覚で党の文化会を作りいただければありがたいと思っております。文化会が週の終了は大体6時頃ではないかというふうに計画しております。その文化会が終わりますと、約15分間ぐらいの休憩を取りまして、この会場、この2階の今回大会会場となっています会場に懇親会の準備をいたしますので、ご参加いただきたいと思います。ご参加いただきます方は大体200名お申し出がございますので、ご用意させていただいております。懇親会にはいろんなアトラクションも用意いたしておりますけれども、皆様の各地からお出しになられるご予定のあるアトラクションについては、後日で、ご告で結構でございますが、私の方に参加団体と、それからアトラクションの内容についてちょっとお話しございますと、懇親会の司会者にそのものを組めるように配慮いたしますので、ご遠慮なく申し付けいただきたいと思います。懇親会は大体6時15分くらいに始まりまして、7時45分くらい、ですから、あまり長い時間ではございませんが、大変申し訳ないんですけれども、ここは公の施設であります関係から、アルコール類はご遠慮してほしいという申し出のために、アルコール類は出ておりません。最後に、お荷物は、ホテルにお持ち帰りいただくことが原則なんですけれども、こちらの方で保管する場所はございませんが、貴重品以外の荷物はこの会館で置いて行っても、行かれる場合は、しっかりと紙袋の中に入っている人数にお名前をお書きになりまして、他の人との紛らわしくないようにやっていただきまして、恐れ入りますけれども、ここは2階ですが、4階の401号室と402号室にお荷物を置かれた場合は、そこをロックいたしまして、明日の朝9時ごろ開きます。ただし、ここには警備員が委託配置されておりますので、警備員が戸を開けて中を点検する、中というのは品物点検じゃなくて中の様子を点検するということはご勘弁お許しいただきたいと思います。従いまして、鍵はかけますけれども、そこを管理して立ち会いはおりませんので、しっかりと用意されて奥の方から順に並べていかれたらよろしいんじゃないかな、こんなふうに思います。 それ以外の部屋、分科会では第1、401の第1分科会から等の部屋がありますが、明日他の団体がこの2つの部屋以外は朝から使用いたします。ですから決してそのご自分の分科会の部屋に置いていかれませんように、必ず401、402、分科会で言いますと第1分科会と第2分科会の方に荷物の移動をお願いいたしたいと思います。1日目はこのようにして、和やかな懇親会で終わりたい、楽しい懇親会で終わりたいといろいろと工夫を凝らしておりますので、どうぞご期待ください。2日明日は9時半から2階のこのホールで分科会のご報告をいただきます。限られている時間ですので、長い分科会のご報告はなかなかできないと思いますが、それぞれの分科会がどんなふうなことであったのか、かいつまんで各分科会からのご報告がいただける予定になっています。ごミサは10時半からここでこのホールで行われます。閉会式は12時、12時半には解散して皆様のそれぞれの国にお帰りになれるように配慮しております。どうぞ引き続きませんけれども、精一杯努力をいたしますので、何かお気づきの点がありましたら私の方まで申していただきたいと思います。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。
これで開会式を終わります。続きまして、総会を行いますので、会場整備の方、すいませんが、机の準備をお願いいたします。